皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第170回になります。前回ですね、インスタグラムの投稿を閲覧するのに時系列で見ることができなくなったというふうにお伝えしたんですけれども、その状況はまだ続いておりますというか、多分もうずっと見れないんでしょうね。ブラウザでは多分 2,30枚ぐらい、そのハッシュタグで検索した時人気投稿が出てきて、それ以上もう見れないんですね。で、携帯のアプリの方では見れるんですけれども、フィルターが人気投稿か最近の人気投稿っていう、その2つのフィルターしかなくてですね、最近の人気投稿にしてみたとしても1年前ぐらいの投稿も出てきちゃうので、インスタグラムが定義する最近っていつなのかなって気になりながら皆さんの投稿を拝見しています。できるだけ頑張ってですね、もう人差し指の指紋がなくなるぐらいですね、こうスワイプしまくってランニングチャンネルの投稿を見てるんですけれども、多分全然カバーできてない気もしまして、せっかくハッシュタグつけていただいてるのにすごい申し訳ない気持ちでいっぱいになりますが、私が今調べられる範囲でですね、皆さんの投稿見てきたものをご紹介したいと思います。今週のリスナーさんです。まずこの1週間も大会やはりありました。まず複数の方参加されたのが伊達桃の里マラソン、そして他にはですね、芸人さんと一緒に、末広がりずと一緒に映ってらっしゃいましたカンペナイトマラソン、狭間カンペさんのカンペですね、のナイトマラソンってあるんですね。芸人さんね、そうやって励ましたり盛り上げたりするの得意ですから、いてくださると嬉しいですよね。そして名古屋ランナーズトライアルに出られた方もいらっしゃいましたし、トラックの分野では MK ディスタンスに出られた方もいらっしゃいました。また石狩サーモンマラソンに出られた方もいらっしゃいます。トレイルでは京都一周トレイルグランドトラバースという大会に出られた方もいらっしゃいました。そしてトライアスロン、高松トライアスロン応援に行きましたっていう方いらっしゃいましたし、あと自転車ではツールドツマーリに出られた方もいらっしゃいます。こちらはもちろんロードバイクの大会なんですけれども、新潟で行われている大地の芸術祭いちごツマーリアートトリエンナーレの作品の一部になっています。一昨年私も大地の芸術祭行ってきましたけれども、その時2回目だったんですが、やっぱああいう自然たくさんのところで行われる芸術祭って、やっぱそこでしか味わえないものがたくさんあるので、また行きたいなと思ってますし、芸術祭といえば瀬戸内芸術祭ですので、芸術祭の期間中にまだ私行ったことがないので、ぜひ行ってみたいなっていうふうに思っています。ロードバイクでは今録音しているの9月の8日の金曜日なんですけれども、ちょうどツールド北海道で学生さんがですね、ちょっと事故に遭われて心肺停止状態だっていうことで、まあ、多分相当もう厳しいというか、もしかしたらもうお亡くなりになってるかもしれないんですけども、自転車の事故もあったばっかりですので、皆さんどうぞお気をつけください。ちょっとこの事故に関してはちょっと何が不備だったのか、まあ、ちょっとまだねちょっと起こったばっかりなので、今後の報道を注視していきたいと思います。あとプロギングの大会でスポゴミという大会、1時間に何個ゴミを拾えるかっていう大会なんだそうです。そこで1位を取られたという方いらっしゃいました。そしてそのままですね、さぬきベアフットトレイルということで、その名の通り裸足でトレイル走る、めっちゃ痛そうって思うんですけど、足裏鍛えられそうですね、というような形で今週も日本各地でレースを行われておりました。他の皆さんの投稿もご紹介していきたいんですが、少しだけ暑さが落ち着いてきてるので、結構ロングをやる方が多くって、まずお一人目は札幌から苫小牧まで70キロ、私もねつい先日北海道行ってきたばっかりなんですけれども、北海道のなんていうんですか、北海道って大きすぎて、なんかこう距離感覚がバグってしまうというか、実はめちゃめちゃ遠い、本当はめちゃめちゃ遠い、本当はすごい時間かかるみたいな、この東京に住んでる人間からすると全然考えられないな距離感覚が北海道なので、札幌から苫小牧70キロもあるんですね。だって70キロだと箱根駅伝で考えたら大手町から小田原の手前ぐらいですもんね。お疲れ様でした。そしてところ変わりまして、東京で山手線一周ランということで45キロ走られた方いらっしゃいます。私も山手線ランやったことあるんですけど、新宿とか池袋とか人が多すぎてですね、走れないんですよね。なので確か何時間かかったかな、8時間とか10時間とか私はかかりました。 1周45キロ、私が走った時48キロぐらいになっちゃったかな、なんか結構長かった気がします。お疲れ様でした。そして富士山でプロギングしてきましたよっていう方もいらっしゃいまして、富士山今年より大変みたいですね。外国人の観光客の方とか弾丸登山とかいろいろ言われておりますが、かなりゴミが集まったということです。富士山で出たゴミ、例えば山小屋とかで捨てたゴミとかどうするのって、もうそれ下ろしてくるしかないので、ブルドーザーで下ろしてくるんですよね。でブルドーザー道っていうのがあって、まあ、その道というかいつもブルドーザーがそこ通るから結果的に道みたいになってるんですけど、それで人間の排泄物も含めて下ろしてきています。あまりに標高が高いから微生物もいないということで自然に帰らないんですよね。言われてみてみれば、ああそうかっていうふうに理解できるんですけど、言われてみないとわからないというか、私は大学生の時に初めて富士山登ったきり登ってないので、もしかしたら今トイレのシステムとかちょっと変わってるかもしれないんですけれども、ほとんどのトイレがですね有料トイレでして、でなぜ有料なのかみたいなことも書いてあるんですよね。そうやってこう下まで下ろさなきゃいけないとか、いろいろ維持費が大変だということで有料にしてるっていうような案内を学生時代の私は見てですね、わあそっかと、確かにこんなに標高高いし、まあ、冬はめちゃくちゃ寒いって、もうめちゃくちゃ寒いって言うよりも、もっともっと多分寒いでしょうし、そっか分解されないのかと思って、すごいそのことを強烈に覚えています。普通山ってあんまりゴミ落ちてないんですけど、こと富士山レベルになるとやっぱりゴミ相当すごいですね。そしてそれを持って降りて帰ってくるっていうのがまた大変な作業で、まあ、なのでゴミ捨てる人がいるんでしょうけど、富士山も本当になんかそろそろ帰省しなきゃいけない時期に来ているのかななんて思ったりもしています。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃるんですが、今回はいろんな記念日があります。まずはランニング20年ということでおめでとうございます。そしてガーミンフォアアスリート935 7周年ということで、もう7年使ってらっしゃる、むちゃくちゃ物持ちがいい。私も935持っておりました。というのも2016年の四万十川ウルトラマラソンのガーミンチャレンジャーに選ばれた時に提供されたのがこの当時新発売だった935だったんですね。そこから台はね変わり変わって、今9シリーズは965になっていますし、液晶も全く変わってしまいましたけれども、今でも大事に使ってらっしゃるということでありがとうございます。もちろん新しい機種の方が機能も充実してますし、 GPS の精度も上がってますし、もちろん電池持ちも上がってるので、全てにおいて進化してるからこその新機種なんですけれども、無理に買い替える必要はありませんので、本当にダメになってきただとかね、充電が持たなくなってきた時にどうぞ買い替えをご検討ください。でも今はまだ元気に動いているということでよかったです。さてお誕生日の皆さんご紹介します。ご自身のご誕生日だと思うんですけれども、お花が届いたということで投稿がありました。あと娘さんですね、9歳になられた方と10歳になられた方それぞれいらっしゃいました。そしてこんなもののこんなものこんな人人じゃないなこんなキャラの誕生日ということで、ドラえもんの誕生日が9月3日だそうです。知りませんでした。ちょうど息子さんが1年間の海外留学に行かれるというトピックとともに投稿されていました。いいですね、高校時代に1年間留学したらめっちゃくちゃいろいろいい経験して帰ってくるだろうなって思います。私が高校生の頃って高校生で留学する人なんてもうほとんどいなかったので、でも今周りの人とかに同僚の方とかに聞いたりすると、中高一貫校とかで高校生の間に1年留学に行くみたいなプログラムあるそうですね。いや語学もある程度身につくでしょうし、羨ましいなというふうに思いました。 あとですね、東京マラソンに2024に当たったという投稿もちらほら拝見しております。当選された方おめでとうございます。もうねここで東京マラソン決まれば、もう来月の3月、来月じゃない、来年の3月の予定が決まればもうだいぶ精神的に楽だと思いますので、ゆっくり準備してください。ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。 見るのが大変なんですけれども、見つけ次第ですね、私はいいねしておりますので、皆さんどんどん投稿してください。こちらのハッシュタグはすでにもう6万件を超えております。一大勢力でございます。ということで、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続きみんなの工夫です。練習の内容ですとか練習時間、方法、そしてウェアなど、まだまだたくさんコメントいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。さて早速ご紹介していきたいと思います。まずはランニング時に聞くコンテンツについてということで、ランニングチャンネルに対しても工夫ということでコメントいただきました。私の工夫はランチャンを聞きながら走ることです。単調でつまらないものになりがちな日々の練習は楽しいものに。練習がつまらなくてマラソンから遠ざかっていましたが、10年ぶりに再開してみるとランチャンの存在で練習環境が劇的に変わっていました。ランちゃんはカーボンプレートシューズより大きなランニング環境の進化ですというふうにいただきました。ありがとうございます。なんだか難しいですね。でも本当にこうランニング向けの音声コンテンツでそれなりの長さがあるものっていうのが、私がこの番組始めた頃ってなかったんですよ。しかも定期的にやるやつが、いやだから本当にあれですよね、ブルーオーシャンですよ。ブルーオーシャン、ビジネスじゃないのでね、何かを取りに行ってるわけじゃないですけど、でも意外とそういうのないんだなと思ってびっくりして始めました。続いては私も毎週土曜日20時から番組を持っておりますライブランです。ライブランの利用、仕事上早朝ランになるため5時半の20分までは30分のセッションに入り、前後で1時間ぐらいのランができます。ぼっちランではありますが、寂しさもなく気候も国も関係なく応援までいただける。そしてさまざまな知識や情報を得ることができます。朝寝坊も少なく早起きが習慣となり日常となっています。朝ランが継続できているのもライブランのおかげ。レイさんのセッションは応援参加やウォーキングになりがちですが、ランちゃんとともに毎週楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。先日ね、ともさんにこのポッドキャストに出ていただいて、その後ライブラン始めましたっていう方もコメントをライブラン後にいただいてるそうです。ありがとうございます。ライブランは朝5時台から番組やってるんですよ。朝5時台から9時台ぐらいまでですね。けど朝のセッションの方が参加者が格段に多いんですよね。やはり自由時間が取れるってなるとやっぱり朝になるんですかね。それにしても朝一からこんなに人入ってるんだってすっごいびっくりする時あります。続いてはインスタグラムを活用していますという工夫例です。私はランニングサークルやクラブに所属していないので、もっぱら一人での活動が中心なため、自分を飽きさせない工夫を心がけています。ウェアや装備品で快適なものを選んでいくこととともに、インスタグラムでランニングチャンネルのハッシュタグをつける投稿にふさわしい画角を選びながら走っています。そうすることで公園の緑や季節の移ろいを感じやすくなるような気がしています。またインスタグラムでつながるフォロワーさんへ共有する楽しみにつながっています。とはいえこの1、2ヶ月は暑くて走ることだけで必死ですが、ランニングを習慣化してから1年少々、秋から冬にかけていくつか大会もエントリーしているので、さらにこれからが楽しみです。プロキングにも挑戦してみたいと思っていますというふうにいただきました。インスタグラムにこう投稿することが義務みたいになっちゃったらちょっとね、精神的に辛いですけれども、そのためにちょっと頑張って今日走ろうみたいなね、走るための理由付けの一部にうまく SNS 使うといいですよね。続いてはアプリの利用です。時計は使わず感覚走、その日その日の体調に合わせ立ったを活用して時計を見ないよう工夫していますというふうにいただきました。立っただと音声で伝えてくれますかね、1キロ行ったら。そういうアプリ多いですけどね。時計を見ずに走ってみるっていうのもたまには、あ、意外と自分いいペースで走ってたなみたいなことになりますし、私はもっぱらの心拍数しか見てないので、結果どれぐらいのペースだったかっていうのは後で知ったりするんですけれども、やっぱこうね、体調にめちゃくちゃ依存しますね。あと気温にもめちゃくちゃ依存しますし、そう思うとこう一定のペースで走るっていうこと自体が逆に怖くなっちゃうと言ったら言い過ぎなんですけど、自分では一定だと思ってもそれ一定なのペースだけなので、 意外と体に負担かかってたりするのかななんて思ったりする時もあります。さて続いては練習内容を工夫していますという方々もいましたのでご紹介していきたいと思います。まずはこんな方です。レースの時には終盤辛くなって残り10キロあたりで歩いてしまうこともあるのですが、そういう時には心の中でインターバルモード発動と叫んで100メートル歩いて900メートルまたは400メートル走るというスタイルでゴールを目指します。私の場合、足裏の痛みで走り続けられなくなることが多いので、どうせ歩いてもかなり時間がかかるのと、100メートル歩くとその後少しは走れるだけ回復することも多く、走っている時はあと何メートル走ると少し休めると手近な目標を目指して我慢することもできます。これを繰り返していると意外とあっさりゴールが近づいていきます。そしてほぼ周囲を走り続けているランナーと同じタイミングでゴールできることが多いです。本来は我慢して走り続けられるメンタルの強さが欲しいのですが、弱虫ランナーなりの工夫ですねというふうにいただきました。まあ、確かにもう歩こうってなった時に全部歩くのとちょっと走りを混ぜながら進んでいくのとでは全然進み具合が違いますので、少しずつでも走るっていうのは有効ですね。私の場合は今歩いてたらどんな感じなんだろうとか、今走ってたらどんな感じなんだろうってもう一人の自分を想像してみるんですよ。あの同じコース上にもう一人自分を置いてみるんですよ。想像で自分は今走ってます。で一方で歩いてる自分を同じコース上に用意どんで、その時点から歩いてる自分をスタートさせると、こうどんどんどんどん差が開いていくわけですよね。あ、だからゆっくりでもいいから走ってるって歩くに比べたらだいぶ早いんだとか、逆に歩いてる時に用意どんでゆっくりでもいいから走ってる自分を想像してみて、その自分をスタートさせるんですよ。となるとこうどんどんどんどん置いていかれるんですよ。わー、走ってたらこんぐらいになるんかみたいな、そういうふうにこう違うシチュエーションの自分を想像してみて、どっちの方がいいのかっていう、いやそれでももうしんどいし、例えば足痛いし歩くしかないっていうんだったらもう歩くしかないですし、その同時にさスタートさせた走ってる自分が羨ましいと感じるんだったらちょっとでも走った方がいいなって思いますし、結構ねフルマラソンの時とかって時間あるのでこういろいろね考えたりしますから、皆さんもなんかいろいろこういう思考方法あるんじゃないかなと思います。あと私あのずっと割り算してるっていうのを昔言った気がするんですけど、42.195キロで、まあ、42.195キロにしちゃうとちょっと割り算大変ですね。で42キロにして1キロ進んだら42分の1じゃないですか。で2キロ進んだら21分の1になるんですよ、いきなり。当たり前ですけど。って考えていったら1キロ進んでいくごとにどんどんどんどんその全体に占めるパーセンテージが減っていくんですよね。わあもうこんな減ったみたいな。でもそう、わあもうこんな減ったって思える時と、えまだこんだけしか減ってないの、まだこんなに残ってんのって思える時も両方ともあるんですけど、でも引き算するよりも、引き算だと1キロずつしか減っていかないんですけど、割り算すると割合だからなんかねすっごい減ってるように感じるんですよね。ただただただなんていうんですか、数字の妙というか、例えば10キロ進んだ時にあもう10キロ進んだっていうふうに思えるタイプの方かは、もう4分の1終わったっていうふうに思えるタイプの方か、なんか引き算がいいのか割り算がいいのか多分人によって違うと思うんですけど、私は結構割り算タイプで、で途中になってくると全然もうわけわかんなくなってくるんですよ。23キロとか言ってももうね割れないしどうしようみたいな、なんとなくあの割り算しづらいキロ数だと割り算しやすいキロ数に寄せるんですよね。そうなるとまたね、またこう減り具合が増える、いいように解釈するので、いやこんなになんか喋ってたら私マラソン嫌いなんかなって思う時あるんですけど、でも皆さんもきっと絶対なんかいろいろ数字のこと考えてんじゃないかなって思うんですけど、考えてる方もしかしたら少ないかもしれないし、どっちなんですかね、なんか皆さんの頭の中を覗いてみたいです。続いての工夫、練習内容の工夫、1週間でこんな風に組んでますという風なコメントいただきました。土日は少し距離を伸ばしたりするのですが、平日夜は火曜から金曜まで基本11キロ、 同じコースを走るようにしています。4日間のうち1日は1キロごとにインターバルのような走り方をし、残り3日はペース走です。変化はありませんが、あえて同じコースを走ることで、その時々の調子やレースに向けての仕上がり具合をつかみやすいのかなと思い、もう4年ほど続けておりますというふうにいただきました。同じコース走るっていうのはすごい多分重要だと思います。性格上同じコース走るの嫌だっていう方もいらっしゃるので、強くおすすめはしないんですけど、やっぱ比較検討するときにコースってものすごい重要な要素で、そこが統一されていると他のものが比較しやすいので、同じとこを走るっていうのはすごいこう自分の調子を測る上でもとってもいいことなんじゃないかなっていうふうに思います。続いての練習内容の工夫です。フルマラソンで3時間以上走り続けられる体力を作るのに、4時間走を繰り返すのはなかなか大変。そこで私はランニング後にジムのスタジオレッスンを組み合わせ、4時間以上動くよう心がけています。おかげで楽しく体力作りができており、雨や仕事で外ランできなくても最低限の体力はキープできていますというふうな工夫をいただきました。金さん会でもウルトラに挑戦する方に対して、まずはその時間走るんじゃなくて歩きでも何でもいいから動いてみるっていうようなアドバイスがあったかと思いますが、そこに通ずるところもありますね。続いての練習の工夫もご紹介します。季節によって練習内容を変えています。過ごしやすい春はロング走で季節を感じながら距離を積み、暑い夏は日陰で黒缶やあえて日向で暑さ対策、レースが近づく秋はペース走を増やし、冬はレースから逆算して強度を調整します。また春から夏の筋トレは重さを増やして最大出力アップを狙い、秋から重さを減らす代わりに動きを速く可動域を大きく使ってマラソンに向けた体に仕上げていきます。重い筋トレを秋まで続け、物理的に体が重いままシーズンインしてしまった去年の反省を踏まえてトレーニングできていますが、今年はあまりに暑く夏に走れなかったのが秋以降どう影響するのかなと心配はつきませんが、というふうにいただきました。本当に今年の夏は暑いので、距離を踏めたとしてもそれに伴うやっぱ疲労っていうのがすごい蓄積すると思うので、本当に暑い時は無理に本当に走らない方がいいんじゃないかなって思います。別に我々競技してるわけじゃないですからね、あくまで趣味ですから、いろいろバランス見ながらやっていけばいいかなって思います。続いては練習するときにこういう風にしてますという方いらっしゃいますのでご紹介します。私が工夫しているのは挨拶です。田舎で早朝走っているので人が少ないのですが、それでも毎回何人か忘れ違うので、その時は必ずおはようございますと声をかけるようにしています。挨拶をすることで印象を良くしようと努力しています。あらゆるスポーツで公共の場所で活動する場合、関係ない人たちから見れば必ずネガティブなイメージを持つ方が少なからずおられるので、こちらから積極的に挨拶をして走っていることに対して理解してもらえるようにしています。10年くらい同じコースを走っていますが、挨拶をし続けたおかげで名前は知らないけれども世間話をするぐらいの知り合いが多くできました。もし走っている時に倒れても、この人たちだったら助けてくれるという安心感もあります。もし自分が気づかなくて迷惑をするようなことをしていたら、声かけをしていればきっと向こうも声をかけた際に指摘しやすいはずです。指摘されれば私の方で改善すればまたより良い環境になるので、声かけは大事だと思います。他にも猫やカラスにもコース上に会えば挨拶しています。今となっては彼らが私のそばを通っても逃げなくなりました。沈黙のまま走り去るよりは声をかけて走っていることを分かってもらうようにした方が良いですよ。僕にとって声かけは自分が走っているコースを育てるための工夫です、というふうにいただきました。すごいね、たくさん人がいるコースだと挨拶してるとね、もう挨拶だらけになっちゃうんですけど、結構海外とかでもランナー同士で挨拶は多いですね。台湾はすごいランナー同士で挨拶をすることが多いです。逆に香港に行った時は山って挨拶するじゃないですか。香港の人はあんまり挨拶しないんですよね、お互いに。でも挨拶って子孫はないと思っているので、私も、ランニングの時だけじゃなくって、会社のねビルの警備員さんとか朝挨拶してくださるんですよ。でもほとんどの人が挨拶返さないんですよね。私はそれは気持ち悪いので、少なくとも挨拶されたら必ず挨拶するようにしてるんですけど、なんか警備員だからっていう風に見てるんですかね。一緒のビルで働いてる人なのにって思うんですけど、都会の人だととか田舎の人だからとかっていろいろ思われる方もいると思うんですけど、去年パトラン パトランデーをやった時に、パトランの時には必ず通りすがりの人に挨拶をするっていうのがルールなんですね。まあ、そうすることによって我々変な人たちじゃないですよっていうサインでもあるんですが、でパトランデーの時に渋谷をプロギングしたんですよ。大都会渋谷ですよ。挨拶返答率7割以上なんですよ。挨拶して帰ってこないかもって、さっきの警備員さんにはね、ほとんどの方が挨拶何故か知らないですけどしてないんですけど、意外と街でいきなり挨拶したら、まあ条件反射的に出てくるっていうのもあるんですけど、意外と挨拶って返ってきます。そして年齢が低くなればなるほど、まあ、赤ちゃんは無理ですけど返答率高いです。もう幼稚園とか保育園のちびっ子たちとかめっちゃ挨拶してくれます。なのでまあもちろんね、帰ってこない時のその寂しさったらないんですけど、して損はないっていうのは挨拶ですし、動物に対してもね挨拶されてるっていう話だったんですけど、私はね UTMF の時に辛すぎてね、木にずっと喋ってるっていう、もう頭がおかしな状況になったんですけど、木にずっと感謝してるっていうね、ここにいてくれてありがとうって、もうあなたたちがいるおかげで私はこけずに済んでるっていう、もう感謝の気持ちをずっと伝えながら山を下ってたんですが、なんかそういうふうになんかこう感謝の気持ちを伝えると、ただの木なのに彼らに人格があるように思える、優しくしてくれてるように思えるから、ちょっと気が楽なんですよね。だから動物たちに対してもそうかもしれなくって、声かけるまではいかないですけど、なんか水鳥とかにね、最近どうっていう風に心の中で語りかけたりしてます。なんかこう佇んでる姿がちょっと悲しげだったりするじゃないですか。なんか疲れてる、なんか疲れたのかなとか、なんか悩みあるのかなとか、こう一瞬でも寄り添ってあげると、って別に根本的には一つも寄り添ってないんですけど、自分が寄り添ってるから向こうも優しくしてくれるはずみたいな、騙されるパターンですけど、なんかちょっと精神的に救われる部分あるんじゃないかなって、別に精神私病んでるわけじゃないんですが、そういうふうに思うこともあります。さて、練習時間、練習方法などなど、まだまだ練習に関する工夫いただいておりますのでご紹介します。ポイント練習に関してです。ポイント練習は毎週内容を変えています。同じ内容だと飽きるし慣れてしまうので、疾走区間やレスト設定を変えたりしています。週末のランも暑さが厳しい季節は日陰多めの場所にしたり、旅ランや街ランにして気分転換していますというふうにいただきました。まあ、最近なるほど日陰って思ったのがレインボーブリッジです。レインボーブリッジ、遊歩道を走るといっても、そんなに幅広くないので、歩行者の方もいらっしゃるので、もちろん皆さん道を譲り合ってなんですけれども、レインボーブリッジってこう2層構造になってるんですよね。上は高速になってて、下は一般道とゆりかもめと遊歩道なので、遊歩道下の階なんですよ。だから日陰っちゃ日陰、風は通るといえばめちゃくちゃ通ります。ただ真ん中がその車道なので、風向きによってはもう排気ガスを 100% 受けることになるので、むっちゃ辛い時あるんですけど、確かに日陰だなって思いました。さて、夏ということで、暑さをいかに避けるか、涼しいポイントをいかに見つけるかっていうコメント結構多いんですが、こんな方もいらっしゃいます。最近取り入れた練習の工夫として、ランニングコースの途中に湧き水を入れることです。手のひらをしばらく湧き水に冷やしておくと、かなり体の熱が取れてとてもリフレッシュできます。また湧き水の場所まで頑張ろうというモチベーションにもなります。横浜のみなとみらい周辺には湧き水が4箇所ありますので、旅ランなどにもおすすめです、ということで、初めて知りました。みなとみらい周辺で4箇所もあるんですね。あと、もうそこまで潔癖症じゃない方であれば、噴水とかね、こうめちゃめちゃ汚い水のところはダメですけど、もう子供たちがこうバシャバシャできるようなところ、そういうところでちょっとね、手だけでもとか足だけでもとか冷やすと、だいぶ心拍数も落ち着きますし、そういう時にね、サンダルだったらね、そのままバシャバシャできて気持ちいいんですよね。続いてはこんな方もいます。私は一人で練習しております。そのためポイント練習も一人でこなさないといけません。よって以前練習会に参加していた同じ日と時間に実施するようにしています。会えない仲間と同じ練習をすることで、自分も負けられないという気持ちになります。夏場は予定の練習ができていないので少し焦っていますが、というふうにいただきました。チームの練習、グループ練習活用するのももちろん効果が高いんですけれども、最終的にやっぱり一人で走らなきゃいけないっていうのがマラソンなので、グループの時は引っ張ってもらって、そして一人の時は 最終的には一人なんだと腹をくくって苦しいインターバル練習もなんとか耐えるっていう、周りにグループ練習してる人がいてもですね、私の方が辛い環境で頑張ってるからきっといいことあるはずだとか思ったりね、そんな風にしてポイント練習をこなしていた頃を思い出しました。さてマラソンには切っても切り離せない問題に対する工夫もたくさんいただいておりますということで、それはですねトイレ問題です。緊急時を想定しコース上トイレがどこにあるかは必ず事前にマップでチェック。今住んでいる場所ロンドンは日本のような無料のトイレが残念ながらほぼないので、必ずタッチ決済できる Apple Pay のアプリが入ったスマホも携帯、特にロング走の時ほど重要だったりします。ということで、海外にお住まいの方本当トイレ事情大変ですよね。日本みたいにね、最近公衆トイレでもあったかい便座ありますしね、本当に日本の公衆トイレは綺麗です。続いて大会時においてです。スタート前はギリギリでトイレを済ませることを優先しています。レースでは着圧タイツを履くからかトイレが近くなりがち、走り始めてからトイレが混んでのタイムロスはもったいないし精神衛生上よろしくないので、早めに整列して前に並ぶことは諦めています、というふうにもいただきました。東京マラソンなんかの超大規模大会ではかなり前から並ばないといけないので、前の方で並んでる方はですね大人用のおむつをされる方もいるらしいと。最後スタート前にそのおむつの中で用を足して、そのおむつをそのショートパンツの脇から脱いでボランティアさんにゴミとして託すそうなんですけど、託された側のボランティアの人もまさかスタート地点でおむつ回収するとは思ってもみないと思うので、別におむつするなって、おむつしちゃダメって書いてないですから、別におむつするのはダメではないと思うんですけど、まあやっぱそこまでしないといけないのかって、それでいい記録出るのかなって思ったりもします。さて大会前のお話もしましたけれども、大会のための準備について工夫をいただいております。大会専用の持ち物チェックシートを作ってあります。夏の大会と冬の大会で微妙に違います。夏なら日焼け止め、冬なら手袋など、これを作ってからは大会で忘れ物はしていないですよ。さらに持ち物もレース前に使うもの、ジェルなど、レースに必要なもの、ウェア、シューズ、サングラスなど、レース後に使うもの、着替え、プロテインなどを小分けの袋に分けていきます。リュックにすべて入れていますが、バラバラにならないし、どれを使うかも間違いないです。でみんながやっていることなのかなっていうふうにいただきましたが、なかなかここまで分けてらっしゃる方はいないんじゃないですかね。私はやってないです。私は普段 iPhone を使っているんですけれども、 iPhone にはリマインダーっていう、 こうチェックリスト専用みたいなアプリと、あとメモ帳にリマインダー的なチェックをつけれる、そういうフォーマットがありまして、2種類あるんですけど、リマインダー的ものが、私はメモ帳の方のリマインダー機能を使ってます。というのもリマインダーアプリはですね、一回チェックをすると消えちゃうんですね。でメモ帳の方のリマインダー機能はチェックしても消えないので、後で見直した時にですね見やすいです。でそれで持ち物リストを作って、毎回同じものではなくって、まあ、前回使ったものとか同じ時期使ったものをコピペして、もう一度新しいものを作り直します。で大会と全然関係のない、例えばなんか仕事の移動中とか、ちょっとした空き時間とかに、あこの大会行くためのこの旅の準備何が必要かなとか、あとお洋服の組み合わせですね、できるだけ少ない服でコーディネートを多くしていかなきゃいけないので、あこれとこれを組み合わせてこうこうみたいなのをですね考えたりして、それをメモったりしています。続いて練習の準備に関する工夫です。いつも走り出すまでが非常に腰が重いので、特に早朝ラン、前日の夜寝る前にギア一式を床に並べてから寝ます。翌日は出ているギアに着替えれば即走り出せるので、少しだけハードルが下がります。冬は床暖房をタイマー予約で少し早めにつけておくとギアが温まるのでなおよしです、ということで、いいですね、床暖房をうまく利用するのいいですね。上も温まってるし、で朝ラン行く時にそうやってつけといてあげると、ご家族の方が起きる頃にはそれなりに部屋があったかくなってると思うので、一石何鳥にもなりますね。本当にね、冬の朝ランされてる方 偉いなって思います。続いてはですね、大会そのもののいろいろ管理です。出たい大会、将来出るかもしれない大会は Excel で一覧表にしています。レース開催日、エントリー開始日、終了日、抽選発表日を一覧にしておくと、エントリー忘れをすることもなくなるし、この大会に落選したらこっちの大会のエントリーまだ間に合うなというのも計画できます。過去の大会も削除せず、半年ごとに新年度にコピペしているので、まだ大会要項が出ていない大会もそろそろエントリーが始まるはずというのも予想できます。 URL リンクも貼ってあるので、都度検索する必要もないし、参加費や参加賞などの情報も残して大会選びに役立てています。ということで、完璧にスケジューリングされている方、マラソン大会そんなにねスケジュール変わらないですもんね。だいたい何月の第何週みたいなのが決まってる大会が多いので、そういう点では計画立てやすいっていう面もあるかもしれないですね。最近はエントリーの終了メールでねリマインダーが来たりしますけれども、そういうの見てる時に限ってね、忙しくてあんまりちゃんとメール見れてなかったりとかするので、心の隅に置いてるんですけど、もうすぐだなと思って、まだ大丈夫と思ってたら終わってたとかね、結構これもランナーあるあるだと思いますので、逃したくないっていう方はこんな感じで完璧に管理されてる方もいらっしゃいます。さて、まだまだ工夫いただいておりますのでご紹介したいと思いますが、練習場所に関してこんなところで走ってるよという方もいらっしゃいます。工夫と言っていいのか分かりませんが、自宅が標高200メートルほどの丘の上にあるので、必然的に毎日のジョギングは下って登る軽い峠走みたいになります。さらに週 1,2 回のポイント練習の際も、丘の下の方にある陸上競技場で行っているので、ヘトヘトになった後のダウン上はすべて上り坂になります。車で陸上競技場まで移動してもいいのですが、強くなりそうなのであえて走って移動していますというふうにいただきました。標高がね高いところにいらっしゃるの、普段のお買い物とか生活していく上で大変な部分も終わりだとは思うんですけれども、こと練習に関しては恵まれた環境ということで、でも帰りが上り坂になるのは辛いですね。強くなれそうです。続いては大会の前の工夫です。フルマラソンの時はできるだけ体力温存のため、ウォームアップはストレッチ程度、ほとんど走ったりしない、あとはしっかり寝ることも大切だと思いますというふうにいただきました。結構大会前は人によってルーティーンが違っていたりして、猫ひろしさんだったかな、大会の前日は湯船に浸からないっていう方もいらっしゃいます。なんかあんまり血行良くなりすぎると体に負担がかかっちゃうからみたいな、それがこう正解なのかどうかは分かんないですけれども、きっとそれでこう良い結果が出たので、こうルーティンの中に組み込まれてるっていう形だと思うんですけど、そういう風にルーティンを決めてる方がいいっていう方もいれば、決めない方が、決めちゃうとそれをこう崩されると調子も崩れちゃうから決めない方がいいっていう方もいて、これもまたまたそれぞれだなっていう風に思いました。続いても走り出す前の工夫です。走り出す前の準備運動ってどうしても面倒になったり省いてしまったりしますが、たとえ時間がなくても2つの部位に絞って工夫するようにしています。1つ目は肩甲骨を動かす準備運動です。スタートからスムーズに腕振りができるようによく回しておきます。肩甲骨をただ閉じたり開いたりするだけであれば、スタート前のちょっとした時間でも立ったままできるのも良いです。2つ目は腸腰筋、すなわち足の付け根を伸ばす動きです。ランジをしたり、できれば動的ストレッチで軽めでも刺激を入れておけば、こちらも走り出しのスムーズな動きにつながります。準備運動もランの後のクールダウンも、ある程度時間をかけて全身をケアすることに越したことはないですが、この2つの部位だけでもストレッチをすることにより、腕振りも足運びも意識しながら練習できていると思っています、というふうにいただきました。肩甲骨大事だけども、腕振り大事だけども、どういう風にしたらいいかわからないという方もいらっしゃるかと思うんですが、ちょっと腕振りを見失った時はですね、腕を振らずに走ってみるっていうことをやってみて、腕を振ることがいかにこのこう人が前に進んでいくことにおいて重要なのかという、一回ね腕を振らずにね走ってみるんですよ。そしたらやっぱりね全然走れないんですよね。そっから別にこうしなきゃいけないっていうのなくて、自然と腕が動くような形で腕の動きを解放してあげると、なんかその人に合った腕振りになるのかなと思ったり、たまに本当に走るって誰でもできる行為なので、別にランニングを趣味としてない人も走ることはできるじゃないですか。だからこそ難しいなっていう部分があって、 足を使わずに走るっていうのはちょっとね無理なので、だから手を使わずに走るっていうのをやってみて、腕がいかにこう重要ポイントなのかみたいなのを意識したりしてる時はあります。あと腸腰筋ですね。あと意外と足の付け根から、あの前面のところですね、足の付け根から、まあ、おへそ横ぐらいにかけて筋肉意外と凝ってるんですよ。なのでマッサージが持ってらっしゃる方とか、あとはボール、ちょっとテニスボールだとちょっとちっちゃいので、ソフトボールのボールとかをこう床に置いて、でその上にこううつ伏せですね、でそのボールがおへその少し横に当たるように寝てみるとむっちゃ痛いです。私は少なくともむっちゃ痛いです。なのでその辺の筋肉大事なんだなって思いながらほぐしております。さて前回のですねギアのところでご紹介すればよかったなと思ってたんですけども、お便りのコーナーにいただいていたんですが、こちらでご紹介した方がいいなと思いましてこちらに持ってきました。夏のアイテムの回でサングラスに関する情報が多数寄せられていましたが、私の一押しは100均で売っているメガネストッパーです。夏限定アイテムではありませんが、メガネストッパーをつけるとどんなサングラス、どんなメガネでもランニング用に早変わりです。ほんとずれません。サイズ感、フィット感がいまいちなサングラスでもこれをつければ微動だにしません。ランニング中にメガネやサングラスがずれて困っている方はぜひとも一度お試しください。感動すること間違いなしです。ということで、100均のアイテムはすごいですね。メガネストッパー、どんなものかと言いますと、メガネのつるのところ、一番先端のところにはめて使うシリコンみたいな部品でして、メガネのつるってこうまっすぐになってるじゃないですか。そのつるにそれをメガネストッパーをつけ足すことによって、こう耳の方にかけれるようになってるんですね。しかも多分シリコンだから摩擦があるから動かないんでしょうね。ダイソーさんいろいろ考えるなと思う。ダイソー行ったらあるかなと思ったら大抵なんかありますもんね。すごいなって思います。私がダイソーでよく買ってるランニングに欠かせないものといえばアイブロウコートです。何回もご紹介してるんですけども、これは本当にあの眉が落ちないです。ちょっとマニキュアみたいな瓶に入ってるのがちょっと使いづらいなって思うんですけど、もう10本以上使ってると思います。でもこれ使ってると雨降ったとしてもほとんど落ちないです。全く落ちないわけじゃないんですけど、でも汗ぐらいでは全然落ちないですというような形で、まあ本来はランニング用品じゃないんですけれども、ランニングに応用できるっていうものも世の中にたくさん、100均にたくさんあるので、そういう視点でこう100均に行くと面白いかもしれないですね。でもいかんせんこれ買おうあれ買おうってなっても、東京のダイソーだけですかね、レジ結構並ぶんですよね。とんでもない列になってる時があって、気軽に買えるものを売ってる店なのに最後レジでめっちゃ並ばなきゃいけないから気軽に買えないっていうのって、もう今日やめとこうみたいな。でも商品の入れ替わり激しいので、次行った時もうないみたいな、がっくりみたいになることまあまああります。いやでも様々なアイテムがあるってことは素晴らしいなというふうに思いました。ということで2回にわたってお届けしてまいりました、みんなの工夫、皆さんの練習の時、そして大会の時のちょっとした工夫をご紹介していきました。あ、これ使えそうだなっていうようなものがありましたら、ぜひぜひ皆さんの生活の中に、そして持ち物リストの中に入れてみてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介していくコーナーです。順不同でお届けしてまいります。まずはガーミンに関するお便りいくつかいただきましたのでご紹介したいと思います。先日の大阪でのガーミンストアイベントでは、ガーミンに支配されている私の悩みに真摯に答えてくださりありがとうございました。また北海道マラソンもお疲れ様でした。神戸マラソンでお会いできることを楽しみにしています。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいということでありがとうございます。先日もですね、あのガーミンの大阪の方とちょっと連絡する機会がありまして連絡したんですけれども、あの私がお伺いさせていただいた後もですね、私の SNS をフォローしてくださってる方ですとか、番組のリスナーさんが何かいらっしゃってましたよというふうな報告を受けております。ありがとうございます。さて続いてのガーミンに関するお便りです。教えてガーミン先生、255で初めてスイカ対応になったんですが、 iPhone とかに近づけるとやたらブーって残高が表示されます。これって反応しないようにすることは可能でしょうか、と。不可能です。で逆にですね、面白い記事を発見しまして、 これは便利、ガーミンスイカの残高を簡単にチェックする方法ということで、ガーミン対応のスイカを iPhone に近づけることによってガーミンスイカの残高がわかるという、お悩みでいただいたのと全く同じ方法なんですが、これがガーミンスイカの残高を知る簡単な方法ということで紹介されておりました。確かにですね、ガーミンスイカ残高確認するの結構めんどくさいんですよ。ガーミンコネクト側で見るか、本体側でですね暗証番号とか入れて見るかなので結構めんどくさいです。で、近づけて残高確認するっていうのはですね、残高が出てくるっていうのは止められないです。ですので、まあ、なるべく近づけないとか、もうそういうこう物理的に遠ざける方法しかありません。一方で便利機能として紹介されておりました。さて、続いてのガーミンに関するご質問です。ガーミン先生、質問です。ガーミンの充電残量によって GPS の補足までの時間は変わるものなのでしょうか。残量が少ない時には時間がかかっている感じがしています。ちなみに GPS に関しては初期設定のままで変更していません。何かしらアドバイスいただけたら幸いです、ということなんですが、電池残量による GPS の補足の時間は変わりないと思います。その時の気象条件ですとか、その場所が建物がこう周りに結構大きい建物が多いとかですね、そういう場合は GPS に影響を与えることが大きいんですが、電池残量以下で補足の時間が遅くなる、早くなるっていうことは、そのガーミンの機械の構造じゃないんじゃないかなというふうに思います。続いてはガーミンに関する質問ではないんですけれども、ご紹介します。夏になると時計で測定する脈が大きく増えてしまいます。ジョグでもすぐに180を超えてしまうこともあります。ペース自体も暑いから普通に遅いのですが、さらに落としても脈はなかなか落ちてくれません。その結果、カロスアプリ上でのマラソン予測が5時間超えになっています。一応去年の岡山マラソンで3時間半ぐらいで走ったのが PB なのですが、テクノロジーの限界といえばそれまでなのでしょうが、ストラバでの同記録ぐらいのフォロワーさんとか見てると、この暑い時でも2時間のペース走行キロ5分半とかでやっている方がいたりして、ジョグでキロ6分半で脈180を超えている私からしてみれば、自分が情けなくなる時があります。気にしすぎなんですかね。気にしすぎて食べ過ぎてしまいそうです、ということで、おそらくカロスにはその暑いことを考慮するという係数が含まれていないんでしょうね。なのでマラソンの予測がすごく遅いものになってしまうというふうに予測できるんですけども、あくまで予測ですので、まあ、そこはあくまで参考までにというところにしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。天候とか気温によるその脈の変化っていうのはその人の体質によると思いますので、ペースを落としても脈がなかなか落ちないということは、あまり暑さにこう強くない、得意ではない、そういう体質かなと思いますので、夏は無理して練習することないんじゃないかなって思います。もしくは屋内トレッドミルなんかで練習された方が夏はいいかもしれないですね。もちろん周りの方がこうロングの練習なんかされてると焦る面もあるとは思うんですけども、同じ記録であってもその人その人に合ってる練習、合ってない練習って本当に千差万別だと思いますので、ご自身はどういうことに強くって、どういうことに弱くって、だからどういう風な練習をすればいいのかっていうのの判断の基準の一つとして、ガーミンじゃなくてもいいです。データの力を信じるというのを取り入れていただければなという風に思います。私自身こうすごくこうデータとか数字が好きなので、いくらでも記録でも何でも見てられるんですけど、結構適当な部分も多くって、データをすんごい信用するときとデータ全く信用しないときと両方ともあります。それはもうその人間の弱さだったり、人間の優柔不断さをですね、こう如実に表している一例かなと思うんですけれども、その柔軟さがあるからこそ、こう自分をこう追い込みすぎずにいろんな面において生きていられるのかななんて思ったりもしてですね、本当にいろんなものをいいように使う、それが一番だと思いますので、うまく利用していただければなというふうに思います。さて、続いては以前のテーマに対するお便りいただきました。喜怒哀楽の回で愛、悲しみにコメントを投稿できなかったのでお便りのコーナーで改めて話しますと、私のラン友さんでありパパ友さんが7月下旬に他界しました。突然のことで私を可愛がってくれた先輩だけにショックで泣きまくりました。 ご自宅に伺い、それから葬儀に参列し、最後のお見送りもしました。天国で見守ってくれていると信じて、彼の分までこれからもランニングを楽しんで PB 更新をやりきりたいと思います、というふうにいただきました。お便りくださった方もとてもショックでというふうに書いてらっしゃるので、おそらく他界された方のご家族もすごく、もちろんショック受けてらっしゃると思います。しかもパパ友さんということなので、もしかするとお子さんもそんなに大きくないかもしれないです。大切なご友人なので、その方のことを忘れるということはないとは思うんですけれども、この残された家族にとってみると、やっぱり亡くなった人のことを忘れないでほしいっていうのはみんな思ってはいることで、みんな忘れないっていうふうに思ってるんですけれども、ふとそれが何かの形でこう行動になって形になって帰ってくると、やっぱりすごく嬉しいので、まあ、葬儀にも参列されたっていうことだったんですけれども、まあ、折に触れて残されたご家族に対して、まあ、何かの折にこうお花を送るとか、別に取り留めて用事もないけれども、ちょっとね、パパ友さんだったらお子さんを介してちょっと様子を聞いてみるとか、どうかこう残されたご家族の方を気遣える瞬間があれば、ご家族もきっとただただ悲しいっていうところからのこう脱却が早く進むんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただバランスが難しいんですけども、こう家族突然失われた時って、周りにすごく頼りたい時と周りに全然頼りたくない時のギャップがめちゃくちゃ激しいんですね。なので様子を伺いながらっていうところがすごい難しいんですけれども、けど気にかけてあげてほしいなっていうふうに思います。続いてのお便りご紹介します。レイさん、はじめまして。オーストラリア在住の40代女性新米ランナーです。7月下旬に Spotify でランニングチャンネルを発見し、初回から順番に聞いています。ほぼ1ヶ月で166回までたどり着くほど、ここ最近ずっとこの番組にハマっていて、他のいつも聞いていたポッドキャスト番組がどんどん溜まってしまっています。今年の3月頃にランニングを始めた初心者なので、この番組の先輩ランナーさんたちの経験談がすごくためになっています。ガーミンユーザーでもあるので、教えてガーミン先生のコーナーもありがたいです。本当は最新回に追いついてから番組へのお礼お便りをする予定だったのですが、先日現地の大会で初めてのハーフマラソンを完走したので嬉しくてフライングでメッセージを送っています。ガーミンコーチを使って練習し、当日は目標を上回る1時間45分で完走できました。すごく楽しくて、大会の写真はどれも笑顔で写っていました。偶然にもハーフマラソンの大会の日は私の誕生日で、とても良い記念になったのですが、これからの1年はフルマラソンの完走を目標にしようと思います。これからも番組を楽しみにしています。もうすぐ最新回に追いついてしまうので、これからは週1回しか新しいエピソードが聞けないことが寂しいです、というふうにいただきました。まずはお誕生日おめでとうございますというのと、ハーフマラソン完走おめでとうございます。初ハーフで1時間45分ってめちゃくちゃ早いですね。ガーミンコーチの指示に従ってですね、地道に練習をされたその賜物だと思います。自分のお気に入りのこのポッドキャストを見つけた瞬間っていうのはたまらなくこう幸せというか、音声コンテンツって本当にいつでも聞けるので、ちょっとした時間でも、例えばお風呂入ってる時も携帯お風呂に持ち込んでとか、髪の毛乾かしてる間とか掃除してる間とか、いつでも聞けるので、そういうちょっとした時間をこう好きなものと一緒に過ごせるっていうのはこの上なく楽しいですよね。私は自分の番組はあんまり聞かないので、他のものもオーディオブックとかもいろいろ聞いてるんですけれども、本当にこう気軽に取り込めるのが音声コンテンツのいいところだなっていうふうに思っています。ヘビーリスナーさんは最新回を聞きつくつ、過去回ももう一度聞き直すっていうのを結構されてるみたいで、うかつなこと言えないなって思うんですけど、かといって固くなりすぎるのもね、なんか良くないので、それでなくても結構固い番組というか、なんていうんですかね、ポッドキャストにしては取って出しというよりかは、ちゃんとこう番組の体を成しているものなので、まあ、その辺のバランスも見ながらおしゃべりしております。また他の方からもお便りいただきました。いつも週末の朝ランのお供に楽しみに聞いています。どんなテーマもしっかり下調べしておられ、またそれらを分かりやすく伝えてくださりありがとうございます。これからも無理のない範囲で続けていただければと思います、ということでありがとうございます。最近はそこまで下調べしなくても大丈夫なようになってきました。というのも、これまでの下調べの下積み時代がですね、結構長かったので、170回にもなるとだいぶこうどういうふうにやればですね、 効率的にかつあまり満足度を下げない形で番組をお届けできるかみたいなところも少しずつ分かってきましたし、それが仕事にも活かせたりするので、いろんなところでいろんなことが役立っております。さて、水戸黄門漫遊マラソンについてもお便りいくつかいただいております。暑い日が続きますね。10月になれば涼しくなるのでしょうか。水戸黄門漫遊マラソンで生のレイさんをお見かけするのが楽しみですが、当日の天気が今から気になっていますというふうにいただいております。あの日ね、10月の最後、何年か前横浜マラソン中止になりましたからね。水戸はやりましたけれども、時々ね台風がやってきたり、えらい雨が降ったり、なかなかすごい天気がたまにやってくるのがですね、あの10月の最終週です。続いてはですね、水戸黄門漫遊マラソンでペーサーをされるという方からもいただきました。今度の水戸黄門漫遊マラソンでペーサーをさせていただくことになりました。時間は4時間半です。レイさんと会えるか分かりませんが、会場で会った際、スライドした際はお声掛けします。水戸ウェメンズの方々とも写真撮りたいです。またランニングチャンネル聞いている方も気軽に声をかけてくださると嬉しいです。当日風船つけて走ってますので、お話ししてくださると嬉しいです。かっこ見た目怖いですかっていう風に出ておりますが、そんなことないと思います。4時間半のペーサーされるということで、私は今また今年どれぐらいで走るのか何もまだ聞いていなくって、多分当日まで決まらないんだろうなと思うんですけれども、まあうるさい集団が来たら我々だというふうに思っていただければいいなと思います。続いては海外マラソン出ますという方からお便りです。10月8日のシカゴマラソンが本命レースです。あと1ヶ月ちょっとなので頑張ってます。これで6メジャーズの5個目をゲットですということで、5個目シカゴゲットして最後はどこ残してるんですかね。最後東京だったりするんですかね。あの南アフリカのマラソンが入るか入らないかという話はどうなったんですかね。これが入って7メジャーズになって、それが7個目が南アフリカだってなったら、もう日本からめちゃくちゃ行きづらいですからね、遠いですからね。ちょっとどうなったのか後で調べておきたいと思います。続いてのお便りです。お仕事系です。いつも楽しみに聞いています。走ることはもちろん、コメントやお話の中で出てくるレイさんのお仕事に対する姿勢や工夫などに力をいただいていますというふうにいただきました。仕事に関してはね、本当職場環境が千差万別ですので、一概にこうやれば成功するなんてことはまずないと思います。ハウツー本とかもいっぱいありますけどね。でもこう一重に本当にあの企業としての姿勢と社員としての姿勢が一致していれば幸せですし、一致してなかったらこれはただただストレス溜まる一方なので、なんかこう向いてるベクトルが一緒なのかどうかっていうのは、ぜひこう断るごとにチェックしていただきたいなというか、ちょっと違うなって思った時にこう議論の余地があるかどうか、その辺もこうチェックされて、ワークライフバランスがより良いものになるように、クオリティオブライフ上がっていくように、そんな風に願っております。続いてはプレゼントが当たったという方からお便りいただきました。スケッチャーズのクーポン券無事到着しました。手書きのサンクスカードもいただき、宝くじが当たるより嬉しかったです。隣の市に直営店があるので近々見に行く予定です。父親がスケッチャーズのウォーキングシューズを愛用していて、長い間履いているので一緒に見に行って選んであげようと思っています。あとレイさんがおっしゃっていた通り、ランニングシューズのラインナップも豊富ですね。公式サイトでいろいろとした調べをしていますが、ハイエンドのレーシングモデルもあり、とても興味が湧いております。新たな発見に出会えたことに感謝ですというふうにいただきました。宝くじが当たるより嬉しいっていうものを私は量産できる、なんか偽札を作ってるみたいな、作ったことないですけど、そういうふうに思ってくださる方がいるっていうのをですね、心にしっかり留めておいて、喜びを皆さんに届けられるように今後とも頑張りたいなと思っております。スケッチャーズのランニングシューズ、もうね、あのめちゃくちゃ種類あるんですよ。カーボン入りもありますし、だけどもしかすると直営店にはあんまり置いてないかもしれないですね。なので可能なのであれば、こう直営の方に取り寄せていただくとか、ちょっとなんか相談されてみてもいいのかななんて思っています。やっぱりこうお店的には売れるものを店頭に置きたいので、ウォーキングシューズとか、あの手を使わずに履けるスリップインのやつとか、まあ、特にショッピングモールに入ってるお店なんかはやっぱりそういうものの品揃えの方が多くなってしまうので、もしよかったらこう取り寄せてね、あのそのクーポン券使えるかどうかっていうのをぜひ聞いてみていただければなと思います。半額なのでね、大きいので、しかも20足まで買えるとかいうやつだったと思うんですよ。もうぜひぜひ有効活用してください。ということで、 このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをご紹介しております。このお便りを投稿する場所はですね、ランナーズボイスのコメントを書く Google フォームの一番下にあります。お便りのコーナーのみ書いていただくでももちろん結構です。ランナーズボイスのコーナー自体がですね、アンケートをお取りするというか、コメントを募集するのが2回に1回とか3回に1回とか、前編後編とか抽選とかね、あったりするので、毎週やってるわけではないので、思い立った時にすぐね、送れるような感じではないんですけれども、過去の回の感想ですとか、言い忘れたこと、そしてこんな大会出ましたとか、何でも結構ですので、お寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。2週連続にわたってご紹介してまいりました。みんなの工夫いかがでしたでしょうか。皆さんのちょっとした工夫けれども効果は大きいということで、参考にしていただけると幸いです。前回お伝えしましたエンジョイプロギング in 小山、まだエントリーしております。10月の1日の朝9時半から小山駅、小山市役所周辺で行われます。プロギングって決して走らなきゃいけないとか全くないので、ほぼ歩きですので、普段そんなに走らないよっていう方ですとか、あとお子さんも参加していただいて大丈夫ですので、もしお時間ある方はぜひお申し込みください。さて次回のテーマなんですけれども、次回のテーマはですね、大人気テーマの第2弾ということで、こちらを選びました。ランニング中に聞くものです。以前ですね、ランニング中に聴く曲という回をやりまして、非常にこちらの回好評だったんですけど、それ以来全然やってませんでした。ですので、ちょっと今回新たにまたアンケートを取ってみたいと思います。ただ、前回はランニング中に聴く曲だったんですけれども、曲とも限らなくなってきたので、もちろん楽曲はもちろんのこと、ラジオ、ポッドキャスト、もしかしたらこう YouTube 音声だけで聞いてるとかいう人もいるかもしれないですし、まああとオーディブルとか、今音声コンテンツすごい増えているので、音声コンテンツ全般ということで皆さんからのご意見を募集したいと思います。曲は曲名を具体的に書いていただいて全く問題ありませんし、もしポッドキャストだったらこういう番組聞いてますよとか、オーディブルだったらこういうのにハマっちゃいましたみたいなの、どんどんお寄せください。一人いくつ回答していただいても大丈夫なんですけども、一回ずつしか回答できなくなっているので、そのようにお書きください。そしてですね、来週のこの番組なんですけれども、いつも金曜日に収録して、土曜日の朝リリースする形にしてるんですが、土曜日の朝リリースは変わらないんですけども、実はですね、次の週末に私ガーミンの関係で、台湾に参りますので、それが金曜日なんですね。なので収録を木曜日にやらないといけないということで、通常ランナーズボイスのコメントの募集期間って木曜日の夜ぐらいまでギリギリ待つんですが、今回一日ちょっと前倒しさせてください。水曜日の夜までによろしくお願いいたします。でないと番組を作らずして台湾に行く羽目になってしまいますので、それだけは避けたいと思っておりますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。普通に土曜日配信っていうのは変わらずやりたいと思っております。でも今回は結構スケジュールがガチガチに決まってしまっているので、次の週のライブランはお休みさせていただくことになりました。すいません、ちょっと一日締め切りが早くなっちゃうんですけども、よろしくお願いいたします。ということで、ランニングチャンネル第170回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは